今回は私たちはいろいろな人々にインタビューしました。
はい、じゃあ私がそのインタビューの結果を報告したいと思います。まず最初に鉄人28号のモニュメントの下で写真を撮っていた50代の男性の方にお話を聞きました。その男性も鉄人世代の方で、なんと奈良県からはるばる鉄人のモニュメントを見るために新長田に来たそうです。でしかもその方は今回2回目で、1回目の時にもう一度鉄人28号見たいなと思ったらしく、もう一度新長田に訪れたそうです。はい、
奈良県からはるばる来るってすごいですよね。
はい、遠いですもんね。
まあ鉄人に魅力があるんでしょうね。
はい、
そうですね。
次に私がインタビューをした人を紹介したいと思います。次に私がインタビューした人は、鉄人28号のモニュメントの周りでアンケートを取っていた男性が一人いました。その人はなんと鉄人28号と三国志プロジェクトのイベント企画ディレクターさんでした。その人にお話を聞くと、鉄人はなんと楽天や JCB などで取り上げられてるらしいんですよ。知っていましたか？
知らなかったですね。
でもすごいですよね。結構楽天とか結構有名な企業と取り上げられるって。
はい。
で鉄人はたくさんグッズもあって、結構カレーが人気商品らしいんですよ。でも三国志はまだ鉄人ほど認知度が低いらしいんですよ。で新長田の町はやっぱ家族連れがたくさん訪れるらしいです。以前亜美の両親も新長田の町を訪れたらしいですね。
そうなんですよ。少し前にお父さんからメールが来て、なんか何いいかなと思ったら、その鉄人28号のその社メールが届いて、その時は特に関心も持ってなかったんですけど、まあこの勉強を調べてる時にふと思い出して、お父さんに聞いてみたら、もう両親2人で犬を連れて和歌山から車で行ったみたいなんですけど、やっぱり目的は鉄人28号を見に行くっていうことらしくて、まあ、その感想を聞いたら、やっぱり鉄人はでかいし人も集まってて、やっぱり世代なんで、おすごいなって思ったって言ってたんですけど、まあ、それで三国志について聞いてみたところ、まあ、三国志っていうのは知ってたんですけど、その三国志についてその新長田でやってるっていうこと自体を知らなくって、やっぱり三国志っていうのはその新長田でもインパクトが弱いのかなってちょっと思っちゃいましたね。
そうですね。やっぱ鉄人世代の人にとっては、あの鉄人28号のモニュメントはやっぱインパクトがすごい強いかもしれないですけど、やっぱ三国志はそれに比べるとやっぱインパクトが弱いかもしれないですよね。
いやでも三国志にも素敵な魅力たくさんありますよ。
どういう魅力があるんですか？
ですね、みんなまず三国志は女性と男性どちらに人気あると思いますか？
そうですね、
やっぱり男性。
そうですね、やっぱ男性ですかね。
はい、そうなんですよ。三国志は基本的に男性の方に人気が高いように見られますね。その魅力とは他の戦いのお話とは全く違くて、例えばウルトラマンを例にしてみると、ウルトラマンは正義の味方、バルタン星人は敵というふうに分かれているんですけど、三国志にはその敵や味方というのが分かれていないところに魅力があると聞きました。単に戦争をしているだけでなく、人々の駆け引きや騙し合い、栄光と挫折、そういう人間の生き方に溢れていて、さらに日本では考えられないくらいのスケールの大きさと様々な種類の個性を持つ登場人物が生み出すドラマを持っています。そして一つの話から出来上がっているわけではなく、たくさんの話からできているところもより一層魅力深いところの一つだと思いますね。はい、
なんか今美穂の話を聞いてたら、三国志すごいなんか面白そうですよね。
面白いですよ。はい、
でも実際なんか三国志の魅力に気づいてない人がたくさんいると思うんですよ。
やっぱいますね。
ですよね。やっぱ鉄人の魅力に負けないために、三国志にできるいい案とかみんなありますかね？
はい、私あります。私が三国志のことを調べる中で、三国志の中の登場人物の孔明の故事を見つけました。それは、昔の中国ではよく川が氾濫していて、その氾濫を鎮めるために川の神様に対して人柱を立てるという風習があったというものなんですけど、 人柱って何か分かりますか？
ちょっと分かんない、ね、
知らないですね。
人柱っていうのは人間を川底に沈めて生贄のような感じで氾濫を沈めようってする風習なんです。それでこのような風習は良くないと思って改めさせようとした孔明が小麦粉を練って餃子の皮のようなものに肉を詰めてそれを人間の頭に見立てて川に投げ込んだところ氾濫が収まったという故事からおまんじゅうが生まれたそうなんです。
おまんじゅうは孔明が発明したんですね。
そうなんです。それで三国志まんじゅうなんかいいんじゃないかなと思ったんですけどすでにもうこの三国志まんじゅうは存在していました。
あらま。
そうなんです。なので私はこの今のある三国志まんじゅうを鉄人28号のモニュメントの近くで屋台を出して売ったらもっとたくさんの人に三国志まんじゅう三国志のことを知ってもらえるんじゃないかなと思いました。それで私が見た三国志まんじゅうは三国志の顔の形のとても可愛いおまんじゅうだったので鉄人28号をお父さんとお母さんと一緒に見に来た子どもたちにも喜ばれるんじゃないかなと思いました。それから商店街のお店の方たちで屋台を出せばお店の名前も知ってもらえるし鉄人28号を見に来たお客さんにも三国志のことを知ってもらえるし一石二鳥なんじゃないかなと思います。
一石二鳥ですね。
ですね。美味しそうですもんね、
はい、
そうですね。ちっちゃい子供とかなんかおやつがてらにまんじゅうとか食べられますしね。
はい、
はいはい、私もありますよ。
あみちゃんなんですか？
そうですね、私はやっぱ鉄人28号はモニュメントもあるし子供が話ちっちゃい子供が話の内容を知らなくても、まあ、インパクトがあるじゃないですか。で、三国志はやっぱり難しいイメージがちょっとあると思うんで子供も楽しめるように考えたのが京都の東映うずまさ映画村って知ってますか？
あ、知ってます。よくテレビとか出てますよね。
そうですよ。そこがとか昔の、ま、日本の街並みみたいになっててそれにこうちなんだ、まあ、そういうのがあって その映画村っていうのが、まあ、衣装とかも貸し出してその人がこうそ来た人が来て楽しめるようになってるんですよ。で、まあ、それを作るって言ったらちょっと難しいじゃないですか。
そうですね、結構コストとかかかりますね。
時間もかかるし広い場所も必要となってくるじゃないですか。なんで、まあ、そこまではちょっとすぐに無理だと思うんでそれの第一歩としてこうその三国志をモチーフにした公園を作ったらどうかなって思って。
いいですね、子供とか遊べますしね。そこで
遊べるように回してで、まあ、衣装も小さい子供用の衣装を作ってそれを貸し出して家族で来て、まあ、その家族でなりきってその遊んだりできるようにして、で、まあ、三国志の格好をして宣伝してる人がいるみたいなんですけどそのただ宣伝するっていうんだけじゃなくってどうせなら、まあ、キャラクターショーみたいにして子供が親に連れて行ってもらいたいなって思えるような街を作っていったらどうかなって思いました。
そうですね、三国志の仮装とかちょっと面白いですね。可愛いですもんね、子供がやっぱ仮装とかしたら。家族で写真撮った記念撮影にもなりますしね。